こんにちは、小娘たちのムービーライフです。
こんにちは、
おはようございます。今日は
朝土曜日ですね
いや最近は、まあ、仕事がすごい忙しくてさ、まあゆりちゃんと比べたらあれなんやけどでもまあちょっとドイツのプロジェクトのプロジェクトマネージャーをさせてもらってて、無事第1関門クリアで終わりまして、ちょっと人息を、
関門に来てた、
うん、そうそう、ドイツ人来てて、
すごい背が高いから、
そう196センチよ
すごいね
もうほんまに、でもすっごい優しかった。
あ、
ほん
と、
うん、
なかなか日本人で196の方って見ひんもんね。
見たことない日本人で196なんか
本当に
ジャイアントババぐらいちゃう、ね、あの人のプランやろな
確かにこの間ミスドであのバスケ選手がすごい入ってきはったよ。
あ、そうなの、うん、でかかった、
でかかったみんな、
うん
なんか日本代表の人って言った。
え、
私全然知らんけど、花見してる人やろなとか思ってた。
すごいやん
な。
そう
だったな。
なんか私でゆりちゃんにこう写真送ったけどさ、うん、私が普通サイズの人間に見えたよな。
花見がちっちゃく見えた、
ね、全然普通サイズやん、なんか一般的なサイズやんって見えてしまうぐらい大きかったよね。
花見が見上げながら話すってなかなかない
ないない。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、
あ、英語ちゃうね今日。
私もう一個ね、あんねん、ストーリー。
はいはい、お願いします。たいの。
So it's almost Valentine's Day.
はい。
And there was a post on New York Times about words that refer to like relationships nowadays. Popular words. And I wanted to know if you know any. First one, situationship.
Situationship.
Have you heard of the word situationship
before?
知らん。あ、そう？
うん。
I think it's like more common in like the Western kind of way of being in a relationship, but it means a relationship that isn't exclusive, even though one partner wants it to be. So, だから片方の人がめっちゃ好きやねんけど、もう相手の人が、あのオフィシャル、もう正式に彼氏彼女になりたくないっていうか、慣れてないような状況、シチュエーションシップ。
へー、リレーションまで行けてないっていう。
そうそうそう。
それはなんかあれ、セフレ的なこと？
いや違う、なんかそのなんていうやろ、シチュエーションリレーションシップじゃなくてシチュエーションシップなんていうかな。
へ
ー、付き合ってないけど、やってること自体は彼氏彼女がするようなデートとか行ったりとかやねんけど、そうそうそう、
付き合う前みたいな感じなのかな。
そう、でも永遠付き合ってないっていう。
あ、そういうことか。
うん、シチュエーションシップ
初めて聞いた。
はい、second one、love bombing。
love bombing？
うん、
分からん。
love bombing is receiving compliments, gifts and other gestures of affection without a promise of exclusivity。 だから付き合う前とかに、もうすごい可愛いとか、もうあなためっちゃ素敵とか、もう可愛い可愛いっていうのを永遠こう言われる行為、言う行為かな、love bombing。
へー、あー、付き合う直前のすごい盛り上がってる時期のみたいなこと。
盛り上がってる時期っていうのか、盛り上がってる時期っていうか、片方の人が、例えば男の人が女の子に対して、もう好き好き好きみたいな、付き合ってないけど好き好き好きってこうすごい愛情表現をすること。
へー、
でもなんかよく、love bombing before getting in a relationship early on in the stages, people say it's not a very good sign. なんかこう盛り上がって盛り上がって付き合ってからガーンって落ちるみたいなパターンになりやすいから。
なるほどなるほど。
そうだから、熱しやすく冷めやすい人とかに多い行為かな、love bombing。
なるほど。それは結構あれな、男の人に使われることかな。
そうやな、結構男の人に多いかな。一概には言えんけど。Third one。
はい。
Breadcrumbing。It means after hooking up one partner, texting intermittently but resisting any kind of concrete plan to meet up again. まあ簡単に言うと、
うん、
まあそういう関係になるやんか。
うんうん、
で、この人が、まあ女の人でもいいんやけど、女の人がパンクスとかをさ、こうパラパラパラって落としていって。
なんてなんて、パンプス？
パンのクズとかお菓子のクズ、うん、クズをこうパラパラって落としてて、それをその相手の人がこう追っていくっていうか、餌というか小さな喜びみたいな感じでさ、こう、
うんうん、
後を残すというか、ちょっとした餌を残して引きずるというか、
うん、
釣られる、
むず、駆け引き的なことなのかな、
なんか完全に突き放さずに、
うんうん、あー
言ったらアリ、アリゾーンみたいな、アリ、あなたアリやけどキープみたいな感じ。
あ、なるほどね。
そう、悪い男、悪い女の子がすることです。Breadcrumbing。次、Ghosting。
あ、それ知ってるで。急に消えてなくなる、いなくなること。
あ、そうそうそうそう。
Ghosting。急にテキストとか返せなくなって、ブロックされたみたいな。
そうそうそうそう。
そう、私、なんでそんなことが知ってるかっていうと、アメリカにいるときにちょっと長期間があって、うん、マレーシア人の子と大学のアメリカ人の女の子一人、メキシコ系アメリカ人の子一人 と、うん、そのメキシコ系アメリカ人の子の親友、
うんうんうん、
と4人で旅行行こうみたいな、もともとマレーシア人の子と2人で行こうって言ってたけど、たまたま2人と、うん、あの 行く方向が一緒やったから、
うん、
私らもともと車ないからさ、サンディエゴ行ってんけど、飛行機とかで行くみたいな話してんけど、うん、その2人が行くって言って、でしかも車で行くから乗せてってあげるよってなって、
うんうん、
で4人で行くことになったんよ。で当日の朝に、なんか、大学のメキシコ人の子、メキシコ系アメリカ人の子が、
うんうん、
どうしようみたいな、その子と全く連絡が取れなくなったって、
うん、
親友と前の日やったかな。でなんか全くもう何日もテキスト返ってこなくなって、
うん、
ゴースティンしてるみたいなマリシェンジの子と私一緒におって、え、やばくないみたいな、
うん、
で結構さ、アメリカ人とかさ、旅行行くっていうのがすっごい、まあ日本人もそうやけど結構長く行ったりとか、
うん、
すごい楽しみにしてるやんか、
うんうん、
私のもうその休暇がもう最悪になってしまうみたいな、ホリデー行
く、うん、
超落ち込んではって、
うん、
親友がゴーストするってどういうことと思った
、やばいね確かに、
でもなんか彼女はよくこういうことがあるのとか、
あーなるほどね、
うん、気性荒いんやろうなとか思ったけどそうで結局私らと一緒に行けるところは私らとも一緒に行こうっていう話になって、
なるほど、
そう3人たらで向こうにカサンディーグにも友達いっぱいいるみたいだから、その子らとも私もラマ遊んでみたいな感じけど、だから知ってます
実体験ね、ゴースティング
友達、
まあ、
次は
The last one、
うん、
Benching。
知らん。
Keeping someone on a roaster in case your first choice doesn't work out。
うんうん、
なんかまあ言ったらこれもキープ、キープ、うんうんうん、日本語で言ったらキープって感じかな、
キープか、
うん、
なるほどね。え、それってさ、
うん、
どこのやつ、アメリカの、
アメリカの、
ああでもなんかどこでも起こってることは一緒なんやな、きっと、
だと思うよ
恋愛において、
うん
だって日本でもよく聞くようなシチュエーションやったりするし、
シチュエーションシップ日本であるんかな、
シチュエーションシップは分からん、どういうことなんやろ、なんかアメリカでもあんま想像できんか、
シチュエーションシップ、うん、具体例があればいいけど
な、キープ的なことではあるもんね、
そうやね、うん、なんかさ、よく海外のさ、うん、デイティングってなんかこうオフィシャルになるまでに時間かかるイメージじゃない、うんうん、
とは変から、ね、
そう日本は結構なんか早め、
うん、早い気がする、だから他の国がどうなのか分からへんけど、
そんななんかダラダラダラダラ行くイメージがない、
うん、
そのダラダラ期間がシチュエーションシップ、なんか私たち付き合ってんの付き合ってないのどうなみたいな時期、うんうんうん、がシチュエーションシップ、
アメリカ特有かもしれへんな、日本が逆にあれなんかな、
意外とね、はっきりしてるよね。
そうよね、3回目のデートで告白みたいなのって結構言うやん。
うんうんうん、
あれってさ、よう考えたらすごいことじゃない？
すごいよね、3回でどんだけ人すごいよな。
ほんまにだって、そっからもしかして結婚するかもしれへん人とさ、
うん、
3回のデートでもう見極めるみたいなことやん。
そう、うん、
なんか無理無理。女の子の話聞いてたらさ、うん、4回も5回も、うん、なんか6回も会ってんのに、
うん、
まだ告白してくれへんねみたいな、
うん、そう
な感じやんか。え、そうな気はする。だって3回目にしてくれへんかったっていうとか、よく今分からん、社会人になってからの恋愛があんまりみんなのにさ、あれを知らんからさ、
うんうんう
ん、大学生の時とかそんな感じだったで。
へー、3回で逆に私告白されたらちょっと待ってって言ってまうわ、う
ん、はい、ありがとうございます。面白かった、はい、
何かありますか？
私は、今週、
うん、
家の近くのコワーキングスペースに契約して
、
なんかいろんなプランがあって、
うん、
朝だけのプランにとりあえず入ってみたいんやけど、
うん、
あれ12時まで使えるっていう。
へー、
なんかね、キッチンとかもついてて、ミーティングルームとかも入ったら、うん、なんか予約して Google カレンダーで使えるみたいなシステムで、で契約した理由が、まあ、一つは普通にカフェとかでもさ仕事すること多かったから、
うん、
なんか会社に午後行ったりとかバラバラやからさ、
うん、
会社行く日もあるし、
うん、
会社に行かない時もあるから、なんかどっかスペースがあったらいいなと思ってて、
うんうん、
で1回違うワーキングスペースやねんけど、
うん、
1日ワンデープランみたいなんで
行
ってみたんよ、
うん、
そんならあ、ワーキングスペースってなんかいいなと思って、
うんうん、
いつもと違うところでなんか環境変えてさ、
うん、
っていうのもすごい気分変わればいいなと思って探したっていうのと、
うん、
今住んでるエリアがさめちゃくちゃ好きになって、なんやら高層ビルとかがあるわけでもないし、
うん、
割と環境がすごいいいよ、
うんうん、
カフェがいいけど、ね、なんかあんまり知り合いがおらへんからさ、
うん、
あんまりっていうか一人もいないか、会社の人以外 の知り合いが増えてないから、
うんうん、
なんかこの付近で知ってる人がちょっとでもできたら楽しいかなと思って、
うん
ね、
すごい
入ってみました。
すごいです。
ね、いろいろやっぱりワーキングスペースやからさ、
うん、
絶対自分のオフィスがない人とか、
うんうん、
が多いから、なんかフリーランスの人とか、
うん、
あと自分で会社やってる人とか、
うん、
ちょっと上の層かな、30代
幅
ぐらいの人が多いんかな多分、
うん
うん、へー、いいけど、なんかねまだそこまで仲良くはなれてないけど、
うん、
ワーキングスペースを運営してる人とかがすごい親切にしてくれて、
うん、
今度関西人何人かいるから飲み会しましょうみたいな、
すごいやん、
輪を広げましょうみたいな感じで、そうそうそう、
すごい、
もうめっちゃ
感動的、
うん、良き、
あ、すごいね、
ね、なんか払ってるからこそさ、
いい
ね、
うん、
なんか結構ダラダラしちゃうからさ。
うん、
夜遅かったら割と朝起きの遅いとか、
うん、
やっちゃうからいい朝活としてすごい今三大メリット
いいですね、
でやってます、
うん、いいね、
そうなんです、
引き続き、
うん、
利用して、
はい、
輪を広げてくれたら、
そうね、
でも大阪には戻ってきてない、はい、
はい、切実
切実
そうそう、ちょっとまた新着があったら報告させてもらおうと思います、
はい、
はい、私たちインスタグラムもやっておりまして、急な
告知
なんですけれども、
はい、
小娘アンダーバームービーアンダーバーオフィシャルと英語で調べていただくか、小娘たちのムービーライフと日本語で打っていただけると出てくるかと思います、
ぜひ確認してみてください、
はい、
では本題に行きますか。
はい、そうですね、
はい、今回もネタバレがございますのでご了承お願いします。
お願いします。今回見た映画は
The Holiday。
ホリデー、はい、ナンシー・マイヤーズの作品ですね、
はい、
恋愛的霊気とかいろいろヒット作がありますけど、 ロンドンに住むアイリスっていう女の子と、あと LA に住むアマンダっていう女の子が、2人がまあ主人公みたいな感じで出てきて、ね、2人ともクリスマス直前に失恋してしまうね。
うん、
でアイリスはずっと好き、別れてからもずっと好きやった元彼が結婚してしまうっていうニュースを聞いて、うん、病みそうなぐらいすごい悲しく、
うん、
最悪のクリスマス前みたいな感じ でアマンダは結婚直前やったかな、あれ旦那さんになる人がの浮気が発覚して、
うん、
でもこんな絶対嫌だって言って別れて失恋した2人がホームエクスチェンジって言って、家を何週間か1週間、
うん、2週間
2週間か交換するっていうプログラムみたいなに送って、うん、ロンドンにいたアイリスが LA に行って、アマンダがロンドンに行くっていう、でお二人のお互いの家に住むっていう機会があって、でお互いその新しい場所で新たな出会いがありっていう、
はい
はい、
ありがとうございます、うん、
ラブストーリーですね。
はい、どうやった
二人では。でも見たことあるけど、可愛い映画やね。
ほっこりするよね、
可愛、うんうん、い、
うん、なんか非現実的感はあるんやけど、
うん、
なんかパーツパーツではほっこりするような、まあちょっと古い映画やからさ、
うんうん、
ちょっとヴィンテージ感があるやんか、
うんうんうん、
なんかシーンとかもさ、うん、それもなんか可愛いし、
特にロンドンとかね、
うんうんうん、
可愛いよね。
可愛い
ね、
あれいいよな、うん、あんな感じのところがいいな、
ね、ほんま。なんか LA のアマンダの家に比べるとすごいこじんまりした感じでキュッていっぱい集まってるって感じやけど、
うん、
かわいいよね。なんか自分のこだわりとかさ、好きなものが集まってんやろなとか、にしても全然大きいけどね、なんかちっちゃい家みたいな、
うんうんうん
まあアマンダが
十分よね、
超お金持ちでさ、
うん、
LA の家がでかすぎるっていうのもあるんやけど、
うん、
全然日本に比べるとロンドンの家はでかかった。
そうやね、うん、なんかでも一番最初のなんか今回2回目、うん、見るの2回目で、
うんうん、
一番最初に出てくる主要人物たちのシーンがあったってことに今回気づいた、うん、
確かに
一番最初なんかさ、そんなジュード・ローが出ててもさ、うん、その人が
そうやね
のその後出てくるとかを思って見てないから、
うんうんうん、
最初に意外とそういう何て言うの、点をつなぐようなシーンがあったんやと思って、うん、
確かに確かに好き、めっちゃ
ジャック・ブラック、
うん、
あの人お笑いのイメージあったからさ、
う
ん、なんか意外とちゃんと、
ね、なんかさ、ま、すごい役っていうのが
うんうん、
なんか最初あれってこっち系の役するんやってなるけど、
そうやな、
かっこよく見えてくるよね、
うん、
あのケイト・ウィンスレットのさ元彼が最低やんか、
うんうんうん、
めっちゃ腹立つやん、もう、
うん、
キってずっと見ながら
なん
だけど、
うんうんうん、
なんかそれと真逆な人やから、
うん、
すごいやっぱ心が、まあ、もう純粋にええ人やんか、
うんうんうん、
本人も恋愛あんまりうまくいかなくて
浮気されてな、
そうそう、なんか女の子に振り回されてみたいな、でもすごい根が優しくていい人みたいなところにすごいかっこよく見えてくるなって思
う、うんうん、そうやね、
うん、あのスクールオブロックとかのイメージが
やった、なんかお笑いのイメージしかないから
そうそう
そうこれはこれで新鮮やったな、
ね、うん、
でもなんかちょいちょいさする、うん、何フェイシャルエクスプレッションがさ、
うんうんうん、
なんかこうやっぱりなんかちょっとちょけてるみたいな
出てもってたよね、
うん、でもさ、うん、ジャスパー最低すぎへん。
ジャスパー誰やったっけ、
あれアイリスの元彼、
あれ最悪やん、あの人
なんなんあれ
なあ、最低、ただただ遊びなんやったら、
うん、
なんかと思ったら、
うん、
ちょいちょい現れてさ、やっぱり
身
だみたいな、
うん、
でも寝分かれてるわけじゃないの、
そう
感じやん、
うん、
あれ腹立つな、しかも結婚してるから、うん、結婚するって
、そうそうそう、 なんかあの一番最初のあのアイリスがこう衝撃を受けるシーンあるやん、
うんうん、
あの結婚その結婚するっていう報告する直前までさ、うんうん、なんかデレデレしてきてさでその数分後に前に呼び出されて実は結婚するんですみたいな、もう絶対もう心臓もう止まるような勢いやん絶対、なんかめっちゃかわいそうと思って、
うん、ケイト・ウィンスレットがさ、LA の
近所の
近所のおじいさん実はめちゃめちゃ
有名人みたいな、
有名人のそうそう監督やったっけ、なんか脚本家かなんかで、
そうやね、う
ん
う
ん、ハリウッドのでめちゃくちゃお金持ちのおじいさんと大学なんねんけど、
うん、
でディナー行って2人で、
うん、
なんかそしたらなんか君を手放す男はもう絶対バカに決まってる、
うんうんうん、
映画には主演と主演女優と、うん、あと脇役親友が、うん、その女優主演の親友がいて、うん、君はなんか女優主演女優になるべき人やのに女優、
うんうん、
を演じてるみたいな言葉あったやん、
うん、
すごいいい言葉やなと思って、
あのおじいさんいいよな、
そんなにケイト・ウィンスレットなんか絶対さ主役やのに、なんか最初の演技見てたらさほんまに、
うん、
脇役っぽい、
うんうんうん、
言えるみたいな、
うん、
みんな主役やねんからすごいいい言葉、
なんかああいうお年寄りの方ともこう同等にというか友達のように慣れてる時点でもうすごいピュアな心を持ってると思う、
うん、うんうん
な、なのにジャスパーは最低や、
うん、
いやいや、
でもそういう人に限ってそういう男がちょっと悪い男が
近寄ってくるねんな、
うん、みんな 女の子っていうか男の人もいいけどみんな自分が主役やと思わなくな、
そうやな、
うん、
最後のあのもう一回アイリスのところに戻ってきた時なんかお前ふざけんな思ったもん
なんかちょっともうさ逆に可愛く見えたけどなこいつと思ってまだ来た来たと思ってい
やほんま
家まで来たんやばくない、
やばいやばい、国またいでるからな国境越えて来てるから、
はい、普通にリアルに考えると
でもジュードローはジュードローの方はなんか、
うん、
ピュアというか複雑やけど、
うん、うん、そうやね、
うん、
最初さほんまになんか悪い男なんかなって思ってる感じ、
うんうん、
あるよね、
うん、
ちょっとなと思ったら、うんうん、だからなんかアイリスの方のさ、
うん、
チャラ男もおるしさ、
うん、
なんかこっちもそういうやつかって思いきや二人の子持ちっていうね、
なん、
うん、かわいかったな、
かわいかったな、
子供たちをなんかちょっとあやすというか、
うん、
遊んであげる姿とかめっちゃかわいかった、
何やったっけあの紙袋みたいな頭にかぶってさ、
そうそう、
ほっこりするよな、
うん、
でもよくこのもうちょっと前の時期ぐらいやけどクリスマスシーズンになったらだいたいインスタとかが、
うん、
あのもうジュードローは、うん、ホリデーのジュードローはもう理想の旦那さんだみたいな、
あ
理想のパートナーだみたいな、
うんうんうん、
っていう私のフィードには流れて
すごいよねこんな、なんいつのやつやったっけ20年ぐらい前かな、
うんうんうん、
でもまだそうやって出てくるって
2006年やからそうやね18年前、う
ん、それだけヒット作やったんやな、
ジュードロー紳士的やったな映画の中では
ジュードロー何人か子の思うよね、
11人目が生まれたみたいなことになってなかったっけ
そう私なんか送ったよね花見、
うん、映画の中だけかい言うた
7人目やって
7人目かちょごめん11人目が思ったわごめんごめん
めっちゃ盛られてる、はい、やばいそん
な7人目ねジュードロー、でもだいぶ年いったよね、
何歳
?51やけどなんか見た目が、うん、もうひげも生えちゃって、
あそうなんや、
うん、
あの時すごいかっこよかった、
うん、
私あそこ好きやった、
チョコ？
あの電話でさ、
うん、
アイリスの自分のアイリスのお兄ちゃんやんか、
うん、あれ面白かったね
そうそう、お兄ちゃんと電話してる時にアマンダからかかってきて、アイリスのアリアイリスから、
うんうん、
アイリスにか、
うん、
でなんかちょっと待ってねって言って交互にこう話していくっていう、2人が会えない時期やったよね、あれ確か。
そうそうそうそう、
で2人お互いをがお互いを探りたくって、なんかあのアイリスを仲介して2人で喋るみたいな、
うんうんうん
でもなんか遠距離になるからさ、
うん、
アイリスが、
うん、
違うアマンダがアイリスの家で、うん、ロンドンで暮らしてる時にアイリスのお兄ちゃんといい感じになったけど、うん、お互いめっちゃ好きやねんけど、すでにアマンダは帰らなあかんから LA に、 LA で、
うんうん、
どうしようみたいで、アマンダはさすごい悲観的でさ、
うんうん、
どうせこう遠距離してもお互い不満が募っちゃってバレるやろみたいな、
うん、
ほんならもう一生会えへんくなるから、
うん、
からなんかそれやったらみたいな、
うん、
感じで、でもジュードローはパッションやからなんかそれでもみたいな感じ、
うんうん、あのでもあれやね、電話線がつながってて交互に喋って、
うん、
電話間違った方の電話線で喋っちゃうのアメリカあるあるシーンやな
ほんまにあんのかみたいなな、
うん、アメリカの映画、今最近の映画はあんまないけど、ちょっと昔の映画とかあるあるシーン
確かによく見るやつやな、
うん、そうそう確かに
アメリカやなってか、最後あと4人でパーティーするの可愛かった、
可愛いね、あれいいな、ほっこりする。
アマンダはこの後どうしていくんやろうっていうのがすごい気になった。
社長やっけあの人、
社長
やね、自分のビジネスしてるの、うん、あれ映画の、
そうそう映画の予告編、
うんうん、
の制作会社自分でやってて、
でどうすんやろな、
どうだろうとさってなったけど、うん、なんか子供もいるしさ、ジュードローには、
うん、
その後が別に描かれてたわけじゃないから、この後先どうしていくんやろうと思ったけど、結婚とかすんのかな
かな、
その先の映画とか作ってほしいね、
そうやね、
うん、
でもなまあそっから作って、うん、離婚とかしてたらなんか夢壊れるからあのぐらいで終わってる方がちょうどいいんかも。よくあるやん、なんかさ続編出てきてさえー、みたいな、そうなんのっていうパターン、ちょっと夢変わるから、
リアルななんか悩みがめっちゃ出てきて
だからこのくらいで終わるのがちょうどいい
はず、ね、確かにちょっと夢のある感じがちょうどいい、
うん、
うん、
はい
はい、
そんなところかな、はい
はい、次の映画は
ウォンカ
なんかありやったね、テンポが跳ねたな、めっちゃだとチョコレート工場の始まり、
はい、
日本代だと
現在上映中ですね。
そうですね、ちょっと12月からなので早くあの皆さん見に行っていただければと思うんですが、
はい、
前回見たチョコレート、チャーリーとチョコレート工場の続編というか、
なんていうか前編というか、
前編というか、うん、ですので、よかったら見に行っていただいて、こちらに戻ってきていただけると嬉しいです。
はい、主役は穂波大輔のティモフィー・シャラメイなので、はい、はい、
かっこいいね、
かっこいい、ね、はい、
誰だっけ彼女、
カイリ
ー、あれカイリーやったっけ、
うん、もう彼女さんカイリーやで、
あ、そっかそっかそっかそっか、そうですよ、とのなんか写真がよくインスタとかで見られますが、
はい、
今話題のティモフィー・シャラメ、
はい、
次世代ジョニー・デップって言われてるらしいね。
あ、そうなんや。
この作品やったからかもしれへんけど。
ああ、なるほどね、う
ん。はい。皆さんぜひ見てください。
はい。
私たちインスタグラムもやってありまして、小娘アンダーバー、ムービーアンダーバーオフィシャルと英語で調べていただくか、小娘たちのムービーライフと日本語で打っていただくと出てくるかと思います。
はい、please give us a like and a follow, and we'll talk to you on our next episode.
はい。
Bye!
Bye bye!